こんにちは、猫背ラジオのお時間がやってまいりました。
フラッシュです。
今順です。
このラジオは学生時代に出会った2人のよもやま話を通じて、東京の片田舎から日本社会をじわじわ温める、そんなラジオとなっております。お楽しみください。猫背ラジオ、
はい、ということで始まりました。第70回、
70回
ラジオです。そうです。
お、キリがいいんじゃないですか。
いや、そうなんですよついに70回を迎えましたね。あの50回を迎えて、皆さん猫背ラジオヘビーリスナーの方々にあの音声を送っていただいて、それから、まあ、10回は、60回は、無事に到達して、そこからの70回ということで、
うん、じゃあさ、そっか、はいはい、ついこの前のかのように感じるけど、うん、あれからもう20回経ってね、
そうそうそう、
そうそうそう、音声をね、いろんな人から猫背ラジオメッセージをね、あの入れてもらって、それをあの BGM じゃないけど、途中で差し込んで、
そうそうそう、
ジングルね、
っていうのをね、そうそうやったけど、でね、うん、まあ僕らサボってるのもあるから、まあほぼ丸2年、あれから2年ちょっと経ったっていう感じで、あっという間でしたね。なんか
でもさ、2年って24ヶ月だからさ、そのうち20回やったって考えたらやっぱすごいんじゃない？
そうね、なんか昔のだいぶ上げられてなかった頃と比べるとかなり
そうそうそうそう、
ありますよね。
うん、で今回に関しては一つね、うん、あのスパンが短いっていう特徴がありますからね。
そう、あれっていう風になってる方いるんじゃないですかね
前回最後また来月で終わってたのに、
はいはいはい、はい、そうなんですよ。
もう1週間後
そうだね、
だよね、もうね、1週間後、ね、皆さんがお聞きする頃に1週間後に当たるタイミングでこれもうアップされる予定ですから。
そうね、聞くのはだからあれか、うん、そうか、聞くのも1週間後になるのか。
そうです、そうです、大体。
そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、おー、すごいことだ、それは。
すごい。
そうなんですよ。あのね、猫背ラジオ、まあちょっと、今はね、こんな時期だからこそ、ちょっとラジオの可能性があるんじゃないかっていうのは、こと思っていて、まあ今日のメインテーマとも少しもしかしたら重なるかもしれないけれど、なんか今、やっぱり、まあ人によると思うんですけど、結構オンライン、ウェブ、会議システムみたいなのを使ったりして、まあ、それがイベントでも結構転用されたりして、うん、あのオンラインで結構見て話すっていう時間が長いと思うんですけど、ちょっとこう視覚、うん、やっぱり視覚優位なものなので、うん、こうあのイベントとかでも見てても登壇者をずっと見てるって言うと結構疲れちゃう感じがあって、
確かに、
うん、なんかやっぱり、いや今こそ、まあ、むしろラジオの可能性みたいなことが少しあるんじゃないかなということで、ちょっと短めに、うん、50分とかでやっちゃうとちょっと長いので、うん、まあ、25分目標にしてパパッと取り上げるのをパパッと上げていくということをちょっと思いまして、うん、あの前回ね、あの Facebook も久々に結構いいねの画像をいただけてですね、反響が
素晴らしい素晴らしい。
まあ、皆さん、
いや、あれはでもね、うん、あ、俺あれあると思うよ。あの今順が広島でも元気にやってるんだ、いいね。
そうね。
れたと思う、あれ。
そうね。広島に行って初めての写真が上がりましたし、あ、こうねやってる。
俺はもう騙されない、あれは。
あ、騙されないですか。いやいや、
今順が広島で元気やってるいいねだあれ。
じゃあ今回こそそのちょっとこう進化が問われるわけですね。もう広島に行ったわけで。そういうなんか第3章、
プレミアムがなくなっちゃった、
プレミアムがね、で第3章みたいなのもちょっと聞いたかもしれないですね。あの
確かに
局面変わりましたっていうね、新たな
そうだね、
ステージに立ちましたっていうところで、うんうん、でまあここが大事、あのアーティストでいうセカンドアルバムみたいなもので、うん、ここがすごい大事な感じになってくると、
ね、
思いますね。
一発屋で終わらないね、
終わらないっていうことが、ね、うん、大事だと思いますので、
そうですね、
あのコロナのお供にしていただけるようなねラジオにまたなればいいなというふうに思っております、
うん、はい、
はい、ということで、もうこんな時間ですね、もうこれぐらいなんです。
そうですね、
オープニングをちょっと切り上げていこうかと思います。
はい、切り上げていきましょう。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ねっこでラジオ、
はい、ということで、早速メインコーナーにやってまいりました。今回のメインコーナーは僕らの秘密会議ですけども、このコーナーは片田舎から猫背な2人がこそこそ話す話題をリスナーの皆様に登場していただいているという体でお送りするテーマトークです。猫背な2人にこそこそ話してほしいテーマを募集中です、ということで、
はい、
はい、ですね、あの直接はまあ自分たちでテーマを出すんですけど、 あのこの間ですね、うん、あの猫背ラジオファンミーティングみたいなものがですね、あの行われまして、うん、あのヘビーリスナーの方々2人をお招きしてオンラインでファンミーティングを行って、うん、
ファンミーティングファンミーティングというのはねオンライン飲み会ね、
そうすごいこじつけですけども、そこで、うん、あのちょっとね、でいくつか出てきた話なんかも、土台、うん、基礎になって今日のテーマになりましたという感じですけれども、うん、はい、テーマが、オンラインビデオ通話の功罪、
うん、
ということで、まあ、僕らとオンラインビデオ通話と言ってもいいかもしれないですけど、
うんうん、
まあ、先ほど言ったように今、まあ、人にもよると思いますが結構ウェブでの、オンラインビデオ通話ツール、まあ、いろいろありますよね、そのズームだったり、うん、ビジネス寄りのものでいうとオフィスが使ってるチームスっていうものもありますし、うん、あとはね Google のハングアウト、
スカイプ、
スカイプ、
ね、LINE、Facebook も、
うん、もうあまた、
あまたありますね。
タクノムだっけ？
タクノム、タクノム、
タクノムっていうのもありましたし、あまたあるわけで、まあ結構利用して使ってる人も多いんじゃないかと思うんですけど、うん、まあそれが、あ、こんな使い方できてよかったっていうことと、一方で、
うん、
あ、なんかちょっとそろそろ疲れてきたなとか、これなんか良くないなみたいなことがあると思うんで、ちょっとその辺を、まあ、僕らの実感値ベースで共有していく中で、まあ、皆さんもどう思っているのかっていうのをなんか聞けたらいいなというふうに思っておりました。
うんうんうん、そうですね、そうですね、いや僕もあのイマジュンがちょうどこの話今回テーマ僕に投げかけてくれたんですけど、ちょうど僕はいい部分の方なんですけど、ちょっとオンラインのいいところ、うん、あ、こういうとこあるんだっていうのをちょっと感じたことがあったので、まあ、それをマジュに話せればいいなと思ってたんですけど、ね、
いいですね、そっからいきますか。じゃあちょっといい部分からちょっと、
いや、なんかいい部分で言うと、
うんうんうん、
この前ですね、ちょうど友達とですね、あのスパシャルチャットっていう新しい
チャット
スパシャル SPA TIAL、 ちょっとそれが正しい発音か分かんないですけど、スパシャルチャットっていうアプリがね最近出てき始めておりましてですね、ちょっとこれ使わないとちょっと感覚分からないと思うんですけど、なんかね、あのそのアプリ画面に参加して入ると自分の顔がまずなんかアイコンみたいなのが一個できて、それを自由に動かせるんですよ、その空間の中で。で、その、
はいはいはいはい、
で、同じように他の参加者も自分のアイコンが書かれていて、
はいはいはい、
でその相手に自分のアイコンを近づけると、近づけば近づくほど相手の声が聞こえるようになっていくんですよ、うんうん、
はあ、なるほどなるほど。
だからなんかもうあたかもその空間がなんていうんですかね、一つの街じゃないですけど、その人の近くに行くと声が聞こえる。それって現実世界のもそうじゃないですか。
その中にいるのは友達しかいない感じ。不特定多数の人もいる。
あのそれは、あれです。このズームみたいなのと一緒で、
うんうん、
同じリンク、同じ部屋に入ってきた人たち。だから不特定多数でも使えるし、
うんうん、
あの友達特定少数でも使えるしみたいな。
はいはいはいはいはい、はい。
で僕がなんかそれすごいなって思ったのが、なんかあの写真とかもそこに、あのペタって貼れるんですけど、その空間に例えばですけど、その喫煙マークみたいなそこの空間にペタって貼ると、そこになんかタバコ吸いたくなった人
は
そこに自分のアイコンを近づけてって、でそれで各自分ちだでしょうけど、みんながそこでタバコを吸いながらタバコミュニケーションも取れるみたいな。で、まあ、トイレっていう空間も作れるから、トイレの空間に自分のアイコンを持っていけば、うん、あ、その人は今トイレ行ってるんだなっていうのが分かったりとか、要は、まあ、街が作れるんですよ、
はいはい、街
がその空間に、で行きたいところに自分のアイコンを持っていけばそこに行けてっていうことができて、なんかあの、僕はちょっと可能性を感じたのは、あ、なんかもうこういうバーチャルな街っていうのが今後こういう風に作られていくんだなって思いましたね。
なんかあの、
たった極端な話だから、ディズニーランドとかをああいうオンライン上で作ることができるという、ここに行ったらこのアトラクション、まあ、映像とかで楽しむアトラクションだけどになっちゃうだろうけど、でここに行けばミッキーと会えてみたいな、 これだけはドナルド大統領じゃないですけど、そういうことが多分今後できるようになっていく。だただでも一つ機能としてまだ持ててなかったのが、保存するっていう機能がなかったんですよ。その自分たち作ったその街を一回きりでも終わっちゃうみたいな感じなんで、これがもし保存できるようになっていけば、いろんなバーチャルの街を残せるようになっていって、で自分がどこにそこに行きたいバーチャルの世界に自分を持っていって、でそこで共通のものを楽しめる人たちがどんどん集まってコミュニケーションが取れていくみたいな、要はリアル空間がバーチャルな、リアルな街がバーチャルな街になっていくみたいな、ちょっと変化を見たような気がしてて、おすごい
なと。なるほど、なるほど。
でちょうどそのなんか友人がですねの団体がそのアプリを使って今度なんか音楽フェスをやるとか言ってて、
ほうほうほうほうほう。
だからここに行ったら、ここに行ったらヒップホップじゃないけど、同じ音楽フェス空間で同じ共通の音楽仕組みを持った人たちが集まれるような、で、その音楽を一緒に共有できるような空間を作ろうとしてて、まあそういう使い方もね、ああ、あるんだと、おもろいなと思った次第なんですよね。
あ、面白いね。それはなんか、可能性ありそうだね、確かに。なんかできることできないことはあると思うけど、できることは結構いっぱいありそうだね。なんか
そうだからそれが現実の街を、そのオンラインに持ってくっていうやり方もあるだろうし、全く本当空想の街を作るってこともできるだろうし、でね、これちょっと本当に使ってないと分かりづらい話だと思うんだけど、結構ねその背景を変えられるんだけど、そのね、この自分のアイコンがいる背景がさ、デフォルトだとちょっと宇宙空間みたいになってるんだけど、僕が一緒に実験、そのアプリを使ってた友人、今じゃ知ってるけど、ヘルメなんだけど、なんかあのね、哲学者のが一人でなんか、ぼーっと哲学をしている白黒の写真を背景にしたんですよ。そしたらね、なんかやっぱ哲学的な話がしたくなってくる。
面白いね、それは確かに。
そうだ
から、その一枚、壁紙一枚でセッティングがだいぶ変わって。
そう、なんか、やっぱさ、リアル空間でもその空間、リアルな場に、引き出される話題とかさ、感覚とかあるじゃん。それがね、なんかまあこれで言ったら背景。背景のイメージに結構自分が話すことが影響されるというか。
あ、それ面白いね。なん
かおもろいなと思ったね。
なんかそこにそんなに影響があるんだと。例えばなんかね、今、もう話題になってるけど、以前からその焚き火を見るとこう、人は、結構安らぐから、 YouTube で焚き火動画みたいなのがあったりして、で今ウェブ会議ツールで結構煮詰まることがあるから、その時に焚き火の画像を出すみたいなことを言ってるブログとかがあって、
へえ、
そうするとちょっとこう人が落ち着くんじゃないかみたいな。
火がいらめえっていうのをみんなで見ながら、
そうなんかそのオンライン会議の まさに講座だと思うんだけど、まあやっぱりどうしても目的的になっちゃうというか、まあどっち、僕はなんかどっちか極端にすごい分かれるんだと思ってて、なんかこうつなぎっぱなしのすごいぼーっとした時間、まあ宅飲みのすごい、まあただただこれをずっとつないどくだけみたいなものが片側にあって、でもう片側にはまあやっぱすごく目的的な、まあいかに生産性を上げるかとかいうウェブ会議になるだろうなと思ってて、でその中間みたいなのをいかに作り出すかって多分結構これから大事になってくる気がして。
いや確かにね、
そうで、そういう時になんかその焚き火の、時間を入れるとか、一回真っ暗にして、なんか面白いなと思ったのは、誰かがやってたんだけど、一回シャットダウンしてビデオ画面はなしにして、なんか想像力を高めて会話するみたいな、相手のことを。なんかそういう時間を10分、間に10分だけ設けるみたいな。実験だったりみたいなのやってる人たちがいたりして。なんかその辺のこう、ちょっとチャンネルの僕らの合わせ方をいじるみたいなのは、すごい面白いなと思って。それが背景1枚の写真で変わっちゃうんだっていうのを今、話しの実体験聞いて、あ、本当にそうなんだなっていうのをちょっと思って聞いてました、
ね。それはそれこそさ、やっぱね、 よりやっぱ視覚に影響されるんだと思うんだよね、こう、
うんうんうん、
オンラインビデオはね、
うんうんうんうん、
あの空間だとさ、もっと別の嗅覚とかさ、
ね、はいはいはいはい、
雑音聴覚とか、
はいはいはいはい
ね、肌感覚とかいろんな感覚を使うんだけど、
うんうんうん、
オンラインビデオツアーでさ、まあ、なんか目と耳と、うん、じゃなんか感覚として、
うんうん、やっぱ目が
視覚情報が少ないから、
うんうん、
逆にだから壁紙の視覚情報がめちゃくちゃでかいんだよね多分、
はいはいはいはい、
だから多分ねめちゃくちゃ影響受けるんだと思う。だから
俺、はいはいはい、
そう
面白いね。だから、
うん、
茶室みたいな、
ワークショップとか、うん、そうそうそう、うん、なんかイベントとかで使うときは、
うんうん、
もうめちゃくちゃ大事なんじゃないかみたいな話でちょっと盛り上がったんだけど
はいはいはいはい、うん、確かに。しかも多分ねこれから技術がまあもう今すでにできると思うけど実装されていくと、うん、あの VR みたいなものであたかも疑似的に、うん、その3D の中にみんなが同在同居するみたいなのができたりするかもしれないし、うん、面白いですね、うんうん、
そうだね、
うん、
であとなんかねちょっともう一個いいですか。
もちろん
なんかあのこの前5月2日にですね、あ、ちょ、昨日か、
うんうん、昨日だね
なんかあのサウナバザールってオンラインのイベントが開かれてたんだけど、
ほうほうほう、
それはいろんななんか銭湯とかサウナ施設とかサウナ団体の人たちがあのグッズを販売してる人たちがあのレモっていうあの、うんうん、オンラインのアプリで出店をして、
ほうほう、
で自分はそこに参加料払って参加すると、うんうん、まあ、好きな出店してるお店に自分を参加させることができて、
はいはい、
参加したらそこので販売してる人とそこでコミュニケーションが取れるわけ、
はいはいはい、
でそこで話し終わったらで気に入ったものがあれば買えばいいし、でまた別の店行って、うんうん、また店舗の人と話して、要はバザールがリアル空間でできてるみたいな、
うんうん、あ、リアル空間、バーチャル空間、
あ、ごめんごめん、ごめん、バーチャル空間の中
に、はいはいはいはい、はい、
でまだそのレモってアプリにはあの、
うんうん、
決済機能がないから、
はいはいはい、
その買う場合はあのベースってあの、
はいはいはい、
あのインターネットのねショッピングアプリを使って売買するみたいな、うんうんうん、そうそう、いやなんかそれも聞いてさ、あ、これででももうそういうオンラインビデオ通話のアプリに決済機能も今後つくだろうから、
うんうんうん、
ってなってくるともう普通にさ、あの、まあ、影山さんがね今ちょっとそういうコンセプトでやってるけど、うんうん、普通に商業施設がオンライン上にできるっていうのは普通にある、うんうんうん、今後起きるなって感覚を持ったね、
はいはいはい
はい、
なるほどなるほど、
うん、
それになんか多分かなり近い EC サービスがイギリスであって、ストリートディパイっていうのがあって、あのまさにさっき言ったような、あの古橋がさっき言ってた、なんだっけ、スペーシャルみたいなやつ、あるみたいな感じで、商店街、疑似商店街みたいなのが、バーチャル空間の中にできて、で自分がそれをしかもさらにセレクトできて、自分だけの街をこう動物の森みたいな感じでこう作れて、でそれぞれの店に行くと、あの EC サイトにつながって直結でお金、あのお買い物ができるみたいな感じのサービスがあるみたい
な。なるほどなるほど。
そうそうそう。
でもでオンラインで、うん、通話できるってこと？それはまた別か。
ね、通話はできないと思う。多分その機能はなくて、
自分の EC サイト、自分だけのあのマッチというか、
そうそうそうそう、
EC サイトの集合マップみたいなのができるってことね。
そうそうそうそうそうそうそう。でなんかそれをやっぱりあの何回もこうちょっとこう変えてるらしくて、あの、うん、なんかお店側が看板を2つ出せるようにしてるみたいな感じで、今だけの情報をそのストリートの中に掲示できてっていうのがなんかあるみたいで、うん、や、お安いみたいな看板だったりみたいなのをなんか作ろうとしてるみたいで、まあ、だからいかに本当にリアル空間みたいなものをの体験をこうバーチャルの中でできるかみたいなことを実装しようとしてるサービスはあるみたいで、
あ、いいねいいね、へえ、面白いね。
ね、そうなんですよ。
そうで、なんか こうの方はね、鉱材のこうの方はちょっとなんか可能性あるな、
うんうん
うん、可能性あるなっていうよりはこうなっていくだろうなっていうのを感じたというかね、
うんうんうんうん、
この2つのなんかツールをちょっとじね、あの知って、
うんうんうん、いや、そうですよね。
今順はその財の方の、
そうですね、そうですね、財、うん、ね、財 ていうほど悪くもないんだけど、まあ、抜け落ちてしまうものみたいなのをちょっとこの間考えていて、うん、まあ、ちょっと時間もなくなってきたので一つに絞っちゃうんだけど、
うん、
まあ、Zoom とかも今どんどん改良されてきて、多分これから向かうこういう Web ツールの未来っていうのは、どんどん、まあ、回線も 5G とかになるとよりクリアになり、より即時的なこう遅れがなくなり、さらには多分映像もクリアになるみたいな、まあ、ブロードバンド的なこうものがどんどん進んでくると思うんだけど、うん、なんかそうなった時にさっきもちょっと言ったんだけど、ちょっとこう想像力とか気配みたいなものをこの中にどう乗せるとか、それは抜け落ちるのかなとか思ってて、なんかはっきり見えたから、早くなったからといって、なんかコミュニケーションは取りやすくなるかもしれないけど、なんか本当の意味での、うん、なんて言うんだろう、こう、ライブ感みたいなのって最後の最後までやっぱ補えないものはどうしてもあるんだろうなと思っていて、うん、この前まさにフラッシュともラジオを撮っててそうだけど、やっぱ若干の時差があったりして、
う
ん、
そうだね。
なんかこう、本当の意味でのこう2人が同時に話す、ああかぶっちゃったみたいな感じのこうなんかリアルな感じがなんかなかったりとか、なんか まあまさにさっき言ったようにね、その五感でいうところの触覚とか味覚だったり嗅覚みたいなものっていうのがやっぱ最後の最後までは補えないかなと思ってて、なんかまあいわゆる本当に熱量みたいなバイブスみたいなものがやっぱオンライン上では伝わらないところがあるかなとか、
うん、
まあ、さらに全てが見えてしまうことでの想像力がなくなってしまうなみたいなことはあって、まあ、だからこそアナログなラジオみたいなのがやっぱり求められる部分では、全てラジオが担えるとは思わないけど、補完するそのブロードバンド化がどんどん進んでいく中での補完するツールとしてのラジオだったり、アナログなシステムだったり、まあまさにアナログなリアルな場としてのやっぱり焦点みたいなものの面白さ良さみたいなのは、さらに価値が高まる部分もあるかなとは思っていて、そうそう、なのでちょっとやっぱりなんかラジオにちょっと改めて可能性を感じたっていうのは、その文脈においてもっていう感じなんだけど、
ラジオはどういう違いがあるん？ラジオは。
そうね。やっぱ想像力が、
うん、そういうことか。想像力が、ね。
だなと思ってて、なんかいいなと思ったの、うん、ラジオ聞いてて、なんか何のラジオだったかな？ TBS ラジオかなんかの時に、うん、なんか出演者の人同士もこう、オンラインでやってるから分からなくて、あ、なんか今日私はこんな服を着てるんですよ、みたいなこと言ってて、あ、それはなんか涼しい感じなんですか？とか、こんなね、いう会話をしてて、すごいいいなと思っちゃって、なんか、その感じ。
なんか
全部オンラインで見えてる、そうそうそう、わかんないからこそ想像力が引き出されてみたいんで、やっぱりなんか人間のそういう部分の欲求みたいなのって、どうしても埋まらないところとかがあると思ってて、だからこそ、ちょっと話が一気に飛んじゃうかもしれないけど、芸術で言うと、能みたいな、日本の能みたいなものってあれ、いかに引くか引き算で、そこにこう、身体しかないものを、背景とかを全部想像させるとか、あとは、茶室もそうだよね、多分、お茶の世界とかもそうなんだけど、まあ、掛け軸とお茶と相手しかいない中で、その空間をどう想像するかみたいなのがあるような気がして、
確か
なんかその想像性みたいなことは、ちょっと、なんか、そうそうそう、この全部が綺麗にクリアにっていう中でも、なんか、残るものとか、まあ、僕はやっぱそういう、そういうのは好きなので、なんかそういうのを考えていきたいなっていうのは、ちょっとも思いましたね。
いや、確かにそうだよね。だ、その、うん。やっぱね、まず熱の交換がやっぱできないね。情報はすごい、うんうんうん、問題ないけどね、情報の伝達とかはね。確かに、あと、熱がやっぱ交換されないことによる、確かに創造性のなんか、低下みたいなのはあるかもね。創造性っていうのは、想像力、うんうんうん、両方の想像力だけど。
そうなんね、そうなんね。しかも、それは、多分ね、じわじわ聞いてくると思うね。なんか、速攻ではないくて、今はもっと多分、こっちの、やっぱりね、よりクリアにとか、そっちが出てくるんだけど、それが過度に進んだ時に、ようやく気づいてくる領域なのかなとか思ったり、そうそう、その、じわじわ系のなんかね、ことはあるかなと思って。
いや、そうだね。いや、まあ、結局、これ、前々から今ちょっと話してることと変わんないんだけど、やっぱ体が、 感覚が置き去りになっていくんだよね。
そうだよね。だからサウナなんてさ、うん、まさにそういう場というかね、うん、なんかこういう、うん、どうしても最後まで行ってもそのね、なんかサウナの映像とか見せられたりしてもさ、やっぱりどうしようもないわけで最後やっぱ皮膚で感じるものだから、ね、サウナとその砦だなと、砦っていうかそっちのね、うん、もう世界のものだなと思ったりして、
うんうん、あとやっぱあの偶然性がねなくなっちゃう。
そうそうそう、
さっきマージュンが言ってたけど、うんうん、目的的になっていくからコミュニケーションがね、
うん、
やっぱ、
うんうん、
っていうのはやっぱどうなんだろうね。なんかイマジュンがさっき言ってたように、なんか焚き火を見ながらとかさ、オンラインでそういうことができるようになっていけば変わるのかもしれないけど、
うんうんうん、
今ってやっぱりさ、そのみんな慣れてないからかもしれない、情報の伝達のために使うみたいなところが結構あるから、
そ
こあるかもね。
偶然性とかね、冗長性みたいな、あの無駄とかね、なんかそうそう。で、
俺ね、あ、ごめんごめん。あ、いやいや、一個だけ。
うんうん、もちろんもちろん。あ、どうぞどうぞ。
一個だけ。いや、俺さ、あの、直近ですごいね、あの、あ、なんかこれ困ったなっていうのがあって、仕事してて。うんうん、今まで、あ、これ当たり前のように、あの、恩恵を受けてたんだなっていうのが、あの、取引先との、うん、面談の後にさ、例えばうちの、うん、自分の会社から2人、相手の会社から2人でさ、面談し終わって、うん、で別れてさ、うん、で大体その帰り道とかさ、
うん、
でさ、あの同じ会社のさ、まあ、俺で言ったらまあ上司だよね、はいはい、上司と今 の、はいはい、あの面談の感想を言い
合ったりと
かさ、うん、あ、 あれを踏まえてじゃあ次こういう風にしようとか、そういう雑談めいたさ、うん、反省だったり振り返りみたいなのあったんだけど、はいはいはい、今ってそれさ、うんうん、オンラインで会議終わった後さ、わざわざ電話してやらなきゃいけなくてさ、
うんうん、
電話してやるほどのものかみたいな、
はいはい、そうなんだよね、そうなんだよね、つながれるけどねっていう、
そうそうそう、そうなった時に、あの、なんていうのかな、目的まではいかない間の、
うんうんうん、
なん
ていう
の、無目的ではないけど、はいはいはいはい、完全目的的でもないコミュニケーション
みたいな、その中間みたいなね、
その中間が、
いや、そういう時大体カフェ行くでしょ
確かに
そうなんだよ、そうなんだよ、
ここでか大カフェの、
そうそう、カフェ、そうなんだよね、中間みたいな、
なるほどね、
そうなんですよ。で最後にね、ちょっと一個話をして締めくくろうかなと思ったのは、うん、あの、ね、例のこの前のいのちゃん、猫背ラジオリスナーのいのちゃんが言ってた話がとてもいいなと思ったんだけど、あのやっぱり今って、まあ、こうウェブ会議ツールとかでもそうだし、家の中にいると基本的に自分がほぼほぼ選択したことでもう全てが、埋め尽くされていくというか、もう主体的に何かをする、でそれはまあほぼほぼ思いのママに行くっていう感じのことが多いような気がしてて、で一方で外に外出した時に何が起こるかっていうと、こうパッと、例えば分かんない、なんか危険なことで言うと、まあなんかパッと人が飛び出てきたとかもあるかもしれないし、まあいいことで言うと、あ、なんか今日は雲が流れるの早いなとか、あ、光が差してきたなとか、風が吹いて気持ちがいいなみたいな、こう予測できないことを、自分がコントロールできないことが あるっていう、でそれは改めてやっぱ結構大切なことなんじゃないかなっていう気がしてて、なんかそうそう、なんかなんて言うんだろうね、あまりに目的的に縛られるすぎると、こうちょっとつまんなさみたいなのがある中で、パッと外に出た時にこうなんか自分の自意識を下げるみたいなことかなと思うんだけど、なんかふとしたことにこう心が自分から一回離れて他のところに心が行くみたいな感じかなとも思ったりして、なんかそういう体験っていうのはやっぱり改めて大事なんだなっていうのは、でもこういう目的的なものに縛られるからこそなんか気づく部分があるかなと思ったり、
そうだね、確かにね、いやだから俺、あのこの前初めて行った銭湯の帰り道に肉屋さん、うんうん、町の肉屋さんがやってる焼き鳥を買えた時はめちゃくちゃ嬉しかったもんね。なんかあ、こんな、でまああのね、あの銭湯入って ね、お腹めちゃくちゃ空いてる時にめちゃくちゃ町の肉屋さんがさ、いい香りさせて、
うん、あー、そうなんだよね。
そうそう。で、その焼き鳥食べ、ね、偶然見つけたけど、2本買って食べながら、家までね、15分ぐらい歩いて帰って、もう超幸せだったからね。
いや、そういうのがね。そう。なんかもうちょっと時間超過しちゃってるんだけどさ、多分これもう35分番組になりそうなんですけど、一個だけ言いたいのであれなんですけど、なんか僕も今話しながら気づいたのは、やっぱなんかその記憶みたいなものって、やっぱり身体的な記憶が大きいんじゃないかなって気がして、なんか幼少期とか今のフラッシーのその体験とかもそうだけど、うん、五感に基づく記憶って残りやすいし、また想起されやすいし、多分すごく残るんだよね。確かに、確かに。
そうだね。
で、これからバーチャルな中でいろんな買い物をしたりとか、うん、いろんな体験をしても、即時的な喜びはあったとしても、うん、なんかこう、ぐっとこう心の奥にしまうようなものって、果たして作れるんだろうかなっていうのはちょっとまだわかんないかなと思ったりして、うん、いましたね。
やります。ありがとうございます。
ありがとうございます。ネコゼラジオ。はい。ということで、ちょっとトラブルがたびたび起こっておりましてですね、回線が乱れており、なかなか聞きづらい感じになってますが、ちょっと今ビデオを閉じてみてですね、音声だけで古橋と会話をしてエンディングを撮ってみましょうということでやってます。で、何回もちょっとね、繰り返しになっちゃいますけど、猫背ラジオもちょっと、このコロナ禍では、ね、1ヶ月に2回ぐらいコンパクトな収録をしようということで、30分 ×2 みたいな形で、ちょっと1週間ごとぐらい配信していこうと思っておりますんで。
そうですね。
はい。
ちょっとこのコンパクトバージョンでお届けできるように。ということでね、ちょっと皆さん、きっと、ちょっといつもより時間に余裕があると思うんで。
そうなんですよ、そうなんですよ。
はい。日常のお供に、はい。
そうなんですよね。
うん。
ね、で事前にね、なんか今日やってて思いましたけどね、なんか事前に話すテーマなんかも分かってたら、なんか伝えられて、なんかお便りとかもね、来ちゃうかななんていうのをちょっと妄想してましたけど。
あ、確かにね、俺らいつもさ、収録してアップされるんだけどさ。
そうそうそうそう。
そう、事前にね、今日はこういうことを話そうと思ってるんです。うんけど、
うんうん、
なんかどう思いますかみたいなねこと、
そうそう、
あ、そうなん、それはいいね、
ね、なんかみんなね、うん、ちょっとやっぱこの中で
普通やる、うん、やるよね、
そうだね、普通やるね、
そうだね、今までやってなかったのがなん
で、そうだね、しかもね、2回ぐらい投票制にした時は皆さん視聴者数もちょっとこう増えたっていうのもありましたからね、そのデータを過去のデータを活かせてないっていう感じもありますね、
うん、確かに
ちょっとやっていきましょう、
次回からそれやることを検討しましょうかね、
ちょっと検討しましょう、なんかこのコロナでの話題みたいなのをちょっと引き続きいくつかできたらと思いますので、
うん、
ところでしょうかね、うん、はい、
そうですね、
はい、最後はちょっとこんな感じになってはしまいましたけれども、
そんなところでちょっと、
はい、
喋れてるうちに
そうですね、じゃあ第70回猫背ラジオここまでお送りしてきたのは
フラッシーと
イマジュンでした。
またそのうち
そのうちバイバーイ
バイ。いけたかな、
はい、という感じですかね。